こんばんは、下平です。
小野寺美咲です。
早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast 各プラットフォームでお届けしています。ということで、はい、新年明けましておめでとうございます。
ね、おめでとうございます。
よろしくお願いします。
まだあったかいけどね。
はい、確かに、
はい。ということで、2026年明けてしまいましたが、大人ラジも0、1、2、3、4、5、6、7年目です。
すごいね。もう小学校に入るもんね。2年生か。すごいな。よくでもネタがあるよね。
本当ですね。
そうなんですよ。でね、7年前はちょうど確か一発目直木賞だったかなぐらいの感じだったんで、直木賞もね、また
そうだね、来週が直木賞なの
かな、次回が予告だと思いますが、はい、ぐらいだと思いますが、はい、はい、ということでね、先週ね予告させていただきました。今回は新年一発目ふさわしい、
はい、この本ですね、はい、死の起源、はい、みんな死の起源って名前だけめちゃくちゃ有名じゃないですか、うん、はい、で僕も岩波書店の上下巻を持ってるんだけど、うん、読んでないのよ、うん、ということでね、そんな時に死の起源を読んだふりができる本という、うん、僕たちにぴったりの本がですね、はい、ダイヤモンド社から出まして、うん、で、書いた人が、サラシナ・イサオさんという生物学者ですね、はい、まあだけどおもろいね、
うんうん、
でもイラさんを持ってしても、うん、やっぱりあの2冊買ったけど読んでなかったのに、やっぱりちょっと腰重くなった
いっぱいある、いっぱいある、そういうの本も。
そうなんですね、
大体さ、みんなちょっと勘違いしてるけど、ダーウィンって科学者とかって言っても、うん、この時代の人だからね。
1800、
そう、これ例えば1859年に死の起源が出るんだけど、この年何があったか、日本で、
日本であの黒船が来たぐらい、
違う違う、これ安政の大獄の年。
な
そう、だからもう井伊直弼が老中で、あのあいつが、まあ、吉田松陰が死ぬ年だから、吉田松陰の本さ、ね、科学の勉強として読もうなんてなかなか思わないじゃん。
確かに。
もう170年ぐらい前か。
そう、いやでもすごいよね、うん、ちなみに、物理学で言うと、はい、大物2人いるじゃん、まあ、ちなみにさ、その科学ってあるじゃない、
来ましたよ、
はい、
科学の
試される
王様が物理学じゃん、
はい、科学のそうキングが物理学、
キングで、クイーンがこれ生物学だと思うんだよね、
うん、
で王様にキングで超大物科学者って2人、
アインシュタイン、
そう、
ニュートン、
そう、
よかった、これ珍しいですよね、2人ともちょっ
とバクチロシアンルーレットみたいな感じ
で、ね、いや、これ当たって、うん、キングだから当たんなかったら、ちょっと早いヒヤヒヤ。
物理学ではここに、うん、チャールズ・ダーウィン、
ダーウィン、
うん、
さあ、あと一人、
あ、もう一人本に出てきた人ですね違うか、
え、
違うね、
じゃない、
じゃあ、うん、まあアインシュタイン出したから、まあアインシュタイン的な人、1953年
ってことは絶対聞いたことありますもんね、
ダーウィンと、
うん、
あ、怒られそうだね、
ここ、でも誰でもいい、誰でもいいよ、だから要はニュートンは既存のその科学の、うん、じゃないや、物理の世界の重力だったり、
そうですね、
加速度だったり力だったりっていうのを全部やって、うん、それの特殊な場合で相対性理論で時空が変わるみたいな話じゃない、
うんうんうん、
時間と空間は一つだみたいな、うん、でチャールズ・ダーウィンは進化論じゃん、
うんうんうん、
最近ですよね、
超最近、でももう聞けば、ああそうだってわかる、
ちょっとだけヒントください、もうちょっとだけ、
え3文字
出せますよ、私たちきっと3文字
だって絶対知ってるもん、高校で習ったから、生物学で超大発見、20世紀の
なんとかの法則みたいな人、
うーん、
あ、違う、違う、生物とか違うな、
うおー、大発見、
だからここは、
はい、
ワトソンと
ワトソンなんて
クリック、ワトソン、クリック、この2人が DNA の、
確かに教科書に、
俺の教科書に習った記憶ないんだ
よ、あるよ、
学校行ってないかもしれない
DNA を習ってないことありえないから、だから要は19世紀にニュートンとダーウィンがやって、20世紀になってアインシュタインとワトソン・クリックで分子生物学ができて、こっちはね、相対性理論で、このあと当然こっちに来ると量子力学が広がっていくということですね。なのでこの2セットは覚えておくといいと思う。ワトソン・クリック、 DNA でも DNA が分かって、本当に遺伝子とかが分かって、進化論がさらに強化されるってことなんだよね、形としては。面白いね。
なるほど、科学って言ってもこれだけ紐解ける、もちろんこの2つだけじゃなくてもっとありますもんね、
う
ん
う
ん、も
うあるけどね、ただ本当の大物中の大物っていうと今の2つなんじゃないかなということで、
はい、
チャールズ・ダーウィンです、
はい、
ダーウィンの人生ってなんか良くなかった、
うん、ちょっと羨ましい、ちょっと羨ましいよね、
いやいや最初の ね、
あのねバックボーン
が ね、 がね、
そう、しかもあのみんな全然 考えたこともないと思うけど、うん、ダーウィンは落ちこぼれです、
うん、
親ももうサジを投げるんだよね、うん、ちなみに、ダーウィン1809年の生まれでお父さんロバート・ダーウィン、うん、お母さんスザンナ、ただお母さんは体が弱くて8歳の時に亡くなっちゃうのよね、うんうん、ところがスザンナのおじいちゃんがどえらい人、
そこですよ驚き、
みんな知ってるよね、ま、あの陶器の世界中の名門、ね、日本にもウェッジウッドのカフェってあるよね、
ありますね、
イスタンとかにあるもんね、
お茶とかのカフェとか、ね、
あの例の陶器のあれを作っている、うん、でお茶屋さんでもあるウェッジウッド家の創業者がおじいちゃんで孫でお金がうなってる、でしかもロバートはお父さんなんだけど医者なんだけど、運河にも投資をしていて、お父さんもお母さんもお金持ちということで、落ちこぼれのチャールズ・ダーウィンは一生お金のために働いたことはないという人生です。
落ちこぼれる余裕が最後あったってことです、
ね、うん、すごいよね、
ウェッジウッドの孫なんだ、
そうなんだよな、
そこが一番の実は驚
きで、しかも、でも最初に入ったパブリックスクールは2年で辞めちゃう、
うんうん、
じゃあお前医者になれって言って、これエジンバラ大学だから、まあ、名門なんだけど、はい、名門の医学部もやっぱ2年ぐらいで辞めちゃう、
うん、
なぜかっていうと、これ恐ろしくない、
考えられない、
ダーウィンは血がダメなんだって、うん、で当然この頃ってその麻酔がないのね、
悲鳴あげますよ、
なので、手や足は縛りつけて押さえつけて、わーって叫んでるように口にかませて、で手術をして実際にお腹とか開けちゃうい
や
盲腸とか腸を切って取っちゃうみたいなのを麻酔なしでやっていて、ダーウィンが血がダメなんでもうフラフラになっちゃうんだよね、吐いちゃったり、
ね、
で結局うわー無理だって言って、うん、2年でやめ、そうするとお父さんのロバートは、あーこいつはもうダメだ、まともな仕事はできない、なので田舎の牧師にしてのんびり暮らせばいいじゃんっていう ね、うんうん、ね、田舎でなんか聖書読んでればいいんだからっていうことでケンブリッジ大学に押し込むと、
うん、
でこの頃ちなみにその名門のところはお金さえあれば入れるんです、
ケンブリッジでも押し込めたと、
ね、
そうでもちろん中に入って厳しいけど、はい、それはもう勉強頑張ればいいんだってことでね、
うん、
で卒業するのが、まあ、この22ぐらいの時で、卒業してすぐにこれに乗るんだよ ね、
ビーグル号船に乗る、
ね、これイギリス海軍の調査船なんだけど、
うんうん、
南米に行く調査があって世界一周の航路なの、
うん、
で当然親は心配するよね、
うん、
あの実はお母さんにいてダーウィン体が弱かったのね、うん、なのでお前大丈夫なの、何年もかかる世界一周5年だよって言うんで、うん、でも乗って行っちゃう、うん、でもちなみにこの時ダーウィンは生物学の学位とかは何も持ってないっす、
なるほど、
フリーターフリーターというよりは素人ナチュラリスト博物学者みたいなので乗り込むんだよね、うん、ちなみにビーグル号さ、これ世界を5年かけて世界一周する旅で南米に行く大調査じゃん、
うん、
大きさどれぐらいだと思う、
うわー果てしなそう、
果てしなそうでしょ、
なんだなんだ、
それは
もうせいぜい25メートルプールぐらいしかないの、
嘘、
全長27メートル、
なかったら沈没しそうですね、
だから小舟だよ、だって27メートルって言うけど先にこんな出てるじゃん、
はい、
こうあって先にピュッて出てるから、そうだから20メートルちょいぐらいの船で5年かけて世界一周して南米調査に行くって、この頃命がけの旅行、
それは親心配します、ね、
するで、しかもそれ22とかから27ぐらいまでだから、
うん、長いですね、
長いけどさめちゃめちゃ若くない、
若い、
で学者としては別に、うん、ねえ、なんていうの、駆け出しもいいとこだよね、
うん、
だって外国としてばっかりだもん、でそれからさいろんな資料を集めて研究しまくるのに全然書かないのこの人、うん、見て、
うん、
36から23年後初めて死の起源を書き、これがもうメインの本なんだけど、
うん、
でこれで生物学の流れが変わるんだよね、
面白かったですね、これこの本、ね、他のなんかライバルとか書かなかったら書いてなかったかも、
うん、
もっとかかってたかも、
うん、
いやだから不思議な人だよね、うん、全部に恵まれて最低のところで誰にも期待されていないところでクリーンヒットを放つっていう、
ちょっと分かんないですね、もちろん才能はね、あったんでしょうけど、
でちなみに当然ここのお父さんとお母さんなので、ダーウィンはお金のために働いたことは一生一度もない、73までね、
言ってみたいなこれ、
本当
すごいこと、
うん、労働っていうのは要は自分の知的好奇心を満たすための研究や学習が一生の仕事で、お金のために働いたことはないんだよね、かっこよくない、
すごいな、
それでこれを生み出してくれたんだったら ね、
うん、今後の後世にすごい生きてますけど、ね、ただなんか周りの研究者は歯ぎしりそうですよね、ギリギリですよ ね、
確かに、ちなみにこの頃のメインの学説は、はい、
神様が全部作ったっていう、あの何でしたっけ、
そうなんだよね。でもちなみに今のアメリカの30から 40% はそっちを未だに信じてます、
ね、これまさに福音派でねちょっと触れましたよね。
そう、進化論だから当然進化は生き物が進化していくわけじゃん、一個一個、はい、段階を踏んで突然変異とかで進化していくんだけど、こっちは創造論っていうんだよね、
うん、
創造論は当然今ある形のすごく複雑な生物を神様が全部作ったっていうことなの。
全部ね。
そう、で例えば化石で見つかる化石も、うん、化石の形で神様が作ったって考えたりするんだよね、うんうん、ひどいと。もちろんね最初の生命だけ神様がきっかけで作って、うん、それ以降だんだんと変わって進化したんだっていう人もいるし、うん、全部を神様が作ったっていう、はい、個別で作ったっていう人もいるしで、うん、なんだけど、それでもアメリカの3分の1の人がまだこっちを信じている。なぜなら前回の福音編で覚えてるよね、聖書に書いてあるから、
うん、
以上みたいな、
ね、以上、
ね、
でこれをこの時代はこっちがもうほぼ
主流ですよ、
ね、80-90% の中でダーウィンは進化論を言うんだよね。
すごい異端ってこと
ですよ、ね、やっぱりなんかこれ見るとガリレオとかコペルニクスのあの時と同じことをちょっと思い出してますよね、
うんうん、思い出すんだけれど、ただこの時代、19世紀でしょ、
はい、
19世紀は科学の基礎がもうかなりできていて、
うん、
で当然その、産業革命も起きてるし、
うん、
ダーウィンのように進化論を言う人がたくさんいた。
あ、そうか、
多くの仲間がいて、
じゃあそういう意味でアンタッチャブルだけど、そのガリレオの時ほどのアンタッチャブルではない。
そうだから、例えばアメリカでさ、その中絶手術をする婦人科のクリニックが襲われて殺されるみたいな、ガリレオの頃は火炙りで殺されちゃうじゃん、
ね、死のあれ、
ね、そう。でもダーウィンは多くの仲間賛同者もいて、肉体的な危害を与えられたことはないの。
批判されてるまあ言っても
そう
みたいなところありますよね、うん、
なのでこの進化論が結局は後の生物学というか生き物のことを語る上でのベースになってくるんだよね、うん、面白いね。
なんか今の話でね、うん、ありましたけど、ダーウィンもその最初、うん、っていうかこれ進学書だってね、
うん、
この本にも書いてあって、はいはいはい、ダーウィンもその全ての最初の一つは神様がっていうところね、
うんうん、
少なくともこの、この本書いてる時は否定してなかったけど、うん、晩年はっていうのもありました
ね、
う
ん、でもさ逆に考えてみると、ね、日本人ってよかったね、
うん、
思いました。
あのコーランとかさ、
そうそう、
聖書みたいなさ、その頭をガチガチに縛り上げるような、
う
ん、言ってみれば檻みたいなもんじゃない。
そうそうそう、
そういうのになくて別に普通に考えたらそりゃそうだよなって思うよね、
うん、
不思議ですよね。さっきの、まあ、今 30%40% になったって言っても、うん、未だにそのアメリカ人の人たちがあれほどスマホとか AI とかやってるけど、うん、30-40% 全ての生物は神様が作ったと思ってると。
そう、
うん、
だからそこの考えを根底からひっくり返して、生物ってだんだんと進化して今の形になったんだっていう考え方自体がもう本当にとてつもないゲームチェンジャーだったんだよね、
うん、
コペルニクス的展開っていうかさ、
うんうんうん、
すごい動きですね。
でもなんかこんなにまぐれあたりで楽しい人生なくない？
いや、
20歳かそこらで船乗って5年でさ、
普通そこで死んでてもおかしくない、
おかしくない、でもそこで調査した鳥のくちばしの形から進化論とか言って、うん、ね、気がついたら、まあ実はこの19世紀でさ、
うん、
科学者として国葬、イギリスの国王がやった国葬はただ一人ダーウィンだけなの。
すごい。
でダーウィンの遺体はウェストミンスター寺院で、
はいはいはい、
ニュートンなんかに並んで眠ってんの、いまだに。国王、ニュートン、ダーウィン、
かっこいい、
一世紀に一人だよ。
これがなんかラッキーパンチじゃないですけど、うん、この書けて言われなかったら書いてなかったかもっていうのもなんかドラマチックですよね、うん、
ドラマチックだし、
本人は
結局本人はさ、なんか、うん、あの養老さんみたいな感じでさ、落ちこぼれだったんだけど、子供の頃から昆虫採集とか、
うん、
鉱物採集とか標本作りとか大好きだったんだよね、
うん、
要はもう本当にボーンナチュラリストで、もう山の中に入って虫の網を振り回すみたいな人だったので、それがねすくすく伸びて気がつけば南米に行き、ね、生物の世界の基本となる考え方を作り出しちゃうっていうさ、うん、
いや
でもなんかその学者としては22、27、本当に、うん、若いってありましたけど、うん、当時の22から27って寿命で考えたらまあまあ、
そっか、
ね、あれ
それでもイギリスだからさ、若い頃に死んでなければ、まあ、60から70までは期待できる、うん、要するに平均年齢が下がるのは子供の頃に病気で死ぬからなので、
うん、
全然まだ若者だよっていうより、あの駆け出しだと思う、
うん、
だって大学院行ってないよね、22だから、
うん、で
専門の研究課程にも進んでなくて、
うん、
要は、まあね、ケンブリッジ大学卒の自然が大好きなお兄ちゃんが 全長20メートルぐらいの小舟に乗って世界一周して、命の秘密を見つけたって話だから、もうスピルバーグとかルーカスの世界じゃん、スターウォーズ。
本当そうです
ね。皆さんおっしゃったら、まあ、ある意味ね、やっぱ運もあったかもしれないですよね、うん、つまりイギリスだったらそういう裕福な人とか貴族階級いっぱいいるから、うん、こういう人は他にもいっぱいいた可能性あるって。
もちろんいっぱいいて、でもその代わりになんか女の子の後ろ追っかけまして一生終わるとかさ、あの芝居で身を持ち崩すとか、うん、音楽家になるとか、そういう人いっぱいいる、うんうん、でもそれも正直言ってなんていうの、なんだろうな、イギリスだからだよね、
って思います、
ね、要するに植民地がいっぱいあってずるいこといっぱいやって国全体が豊かだからって
ない。ないし、
ウェッジエンド の高価なこれだって、うん、インドから来た麺とかでさ、小金持ちがいっぱいいなかったら誰も買わないよ、あんな高い
陶器。大博物館行けば分かりますよね、うん、堂々と盗んできたものを、
はいはいはい、
そう、あの人類の文化を我々が守るみたいな顔して、うん、まあ基本的には墓を暴いて盗んできている墓泥棒です。
言ってしまえばそうですもんね、うん、そうか、そういうなんかこういう人 あのこういうラッキー性がっていうのもそうですけど、大前提イギリスだから成立したっていうのはあるんですね、
うん、これ例えばヨーロッパでも周辺の国では無理だよね。ベルギーでこんな人が生まれたか、いや厳しいよな。オランダは無理だろうな。
確かに
面白い、超偶然の産物ですね、
うん、
でもなんかあのちょっとずれるけど、うん、あのまあ、これ進化とか宇宙とかさ、うん、こういう話だと、まあ、僕はあのいつも言って SF ダメなんですけど、うん、まあ、これもちろんリアルな話だけど、うん、進化論とかすごいやっぱなんか楽しいんだけど、うんうん、美咲さんはどう、宇宙も行けるしこっちも行ける。
おー、いや、なんか読み物として面白かったから、うんうん、なんかあこの世界難しいとかはなかったですよね。だからやっぱりこうなんかぶっ飛び感というか、こんなに大金持ちが日本はね、ちょっと今時代はいないからびっくりはしました。
そうだね。
でもどうです、まあ、誰ってことじゃなくてもいいですけど、うん、井田さんがいろんな、まあ、井田さんも偉人もいろいろ知ってると思いますけど、うん、やっぱり歴史に名を残した人っていろんな背景あると思いますけど、やっぱり結構裕福だったとか。
いや、そんなこともないね。だからこれ日本人でダーウィンに一番近いのは植物学者の牧野富太郎じゃない、
うんうん、
牧野さんは、まあ、大学に行ってないんだけど、うん、本当に植物が好きで、うん、バカみたいな数の標本を集めて、うん、でだんだんと学会に認められていくっていうことなので、うん、似てるよね、うん、最初からもう自然が大好きでちょっと頭がおかしくなるぐらい、
まあ、おかしくないとね、
うん、ずっと集めていたっていう、うん、
クレイジーがないと、
うん、確かにフリーク
ですね。 そこでたくさん集めた証拠が基本的にその進化をね、その証明になっていくわけだから、
うん、
でまあ不思議な人生だよな、うん、でもその研究者としては本当に恵まれてると思う、
うん
うん、
じゃあここでお便りご質問をお願いします。
はい、お便りから書かせていただきます。伊達うさぎさん、40代女性の方からです。307回参政党についてのお話、興味深くお聞きしました。イラさんが話されていた中でも未来に希望が持てたのは、どんな極右政党でも政権に近づくにつれまともになっていくので、そんなに恐れることはないという言葉です。そうあってほしいと思います、
うん、
ところで私には少し時代がずれていたら自分も支持者になっていたかもしれないなという感覚があります、
うん、
子供が生まれる少し前から自然派の食生活やシュタイナー教育に興味を持ち、本を読んだり実践中の方のブログを読んだりしていました。しかし実際に子育てが始まったらオーガニックな食生活を実践できるゆとりはなく、まあ、ミルクと平行混合になりましたと、
うん、
でこの世には考える要素がになるたくさんの優れた本があります。無論くだらない本もありますが、良い本と出会って自分の目を磨いてしっかりした羅針盤を頼りに思考を深めたいと思います。
わー、真面目だな、偉いね。
そうですね。
いやでも本当に頑張んなくていいからね。はっきり言ってくだらない本のが本当に多いんで無理して読むことはないからね、
うん、なるほど、ありがとうございます。続いて質問を出していただきます、
はい、
30代女性の方からです。あ、30代女性です。縁談を断るか誘いに乗るか迷った場合の決め方について教えていただきたいです。
おお、すごいの来たね。
ですね。私の親戚がうちの親経由で縁談を持ってきました。それによればその人は、まあ、この方30代ですけど、うん、その人は35歳で私と会ったことがないのですが、その人を紹介したい人、私の親戚が私のことを親戚の葬儀や結婚式で見かけたことがあるため、紹介者の方は私のことを見覚えがあるそうです。一旦断るとそういった連絡は来なくなるのかなと思い、もったいないと感じる反面、私は紹介者のこともよく覚えておらず、うん、後で私の悪評は立ちそうでなんだか嫌だなと思います、
うん、
またいきなり会って何を話せばいいか分かりません、うん、どんなおじさんが来るか、とりあえずご飯でも食べに行ってみればいいと言われたのですが迷います。
これでも別に会うだけ会って断ればいいんじゃない、
う、ね、うん、
ちょっと違うんだよねって断ればいいんだから。 ピンとこないですでいいので、その身内の紹介なんだから。
そうですよね、なんか強制力なさそうですよね、
うん、
あんまり、
うん、
うん、逆に言うとそれはあんまり できない真面目な方だから悩んで、
う
ん、
そうだね、
そう
ただまあ分かんないからね、相手がものすごい執着する人だったりする可能性もあるからな、
うん、今の時代だからこそそうかもしれない、ね、
そう例のほらオジアタックが
いやー、はいはいはい、35歳オジアタックどうか分かんないですけど、ね、この男性の方は、うん、でもまあ、
うん、
でもあってさ、お茶だけしてみれば、
うん、まあ、それを最初にちゃんと言ってね、
う
ん、
そうですね、紹介者の方とかにも言って、
うん、そう、まあ相手の顔を立てる、紹介者の顔を立てる意味もあるからね、うん、親戚の人だからその何かの会で会ってるわけなので、
うん、
1回だけ会って、まあ会わなかったらピンとこないねで、まあなかったことにで、
うん、
会えばもうちょっと付き合えばぐらいの感じなんで、あんまりなんか大ごとに考えなくていいんじゃない？その正式なお見合いじゃないから。
いや結婚するとかじゃないしね。
そうですよね。なんかこのいきなり会って何を話せばいいかっていうのも、なんか特に気負わずにそのまま行ってみるだけでもいいような
気が。まあ逆にもうそういうある場だから。
そう。
そこができてるわけだからあんま考えなくていいか
も。いやっていうか相手もそうなるようだったらやめればいいじゃん。
ああそうか、向こうがリードしてくれなかったらもうそれでいいかなっていうのでいいかもしれない。うんう
ん、でも大変だね。
縁談
か。なんか女の人もね。
いやうん、でも最近珍しいなと思いました。縁談って少なくともうちの親戚とかは全然ないんで。逆
になんか。
縁談な誰かに言われない？紹介するよみたいなの。
いや言われますけど、もう。まあね、スルーですね。でもその紹介してくださる方とかもたまにいるんですけど、うん、まあ向こうがこっちをするようなこともある
んで。美咲さんってさ、はい、例えば相手の男の人が BL に理解があった方がいいの？
わあ全然どっちでもいいです。ただ腐してきたら、
まあそうだそうだよね。
政権好きかもしれないですけど。
なめんなよお前も AV 好きなくせにとか言うから、
ね。そうですね。それは本当にそう。お互い様じゃないですかっていう。そこは全然自由で。ですね、頑張ってほしいですね。
そうだね、
無理せず、
うん、ではとりあえず会ってみれば、あんまりね、うん、難しく考えなくていいよ、大したことじゃないので、
うん
うん、
まあ、ちょっとお茶しに行くということなんでね、うん、
リラックスして、はい、
はい、
ありがとうございます。
さあということでこの後本編に入っていきたいと思います。続けて4通りご視聴ございます。 YouTube メンバーシップ、 Apple Podcast、 audiobook.jp、 ニコニコ動画、いずれかの方法でご視聴ください。概要欄からチェックしてください、はい、それでは本編で、
はい。